H&Aのホールディングス、ヘルプステーション。
ジップ FM サタデーゴーアラウンド、南條大輔です。毎週土曜日のこの時間は H&A ホールディングスヘルパーステーション。介護を必要としている人、また介護をしている人、そして介護という言葉は知っているけれど自分には必要ないだろうなと敬遠しがち、そんな皆さんに向けて正しい知識を持っていただけるように介護について一緒に理解を深めていこうというコーナーです。では今週も介護施設の運営、介護講師をしていらっしゃいます高野正音さんとお話です。高野さん、お願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、またいつもメッセージたくさんいただいていまして、それを何通かリスグっていろんなメッセージ紹介していきたいと、そんな日にしたいと思います。ではまずは1曲挟んでからです。 H&A ホールディングスヘルパーステーション。では介護施設の運営、介護講師をしていらっしゃいます高野正音さんとお話です。お願いします。
よろしくお願いします。
いつも本当にたくさんのメッセージいただいておりまして、特にですねこの放送が終わると感想をすごく送っていただける方が多く、
ありがたいです ね。
今日はちょっとその辺もですねいくつか紹介していきたいなと思っております。まずはこちらは、岐阜県の由美子さんからいただいたのは、介護の話聞き入ってしまいました。施設の役割は介護をする人が日常生活を送れるようにするということ、その言葉が印象に残りました。
ありがたいですね。なんかこう聞いてこそ思ってくれるっていうことのためにやってる番組ですからね、
はい、やっぱりね本当に介護っていうのをもう今の最初のねいつもの冒頭の下りで、言葉は知ってるけど自分には必要ないだろうなっていろんな方がやっぱいる中で、本当こういう素直に印象に残りました、ありがとうございますっていうのは。
そうですね、本当に関係ないものでは絶対にないので、うん、やっぱり興味を持ってもらいたいなっていうのがこの番組始めたきっかけなので、
はい、
ありがたいですね。
ありがとうございます。そして、こちら渡辺さん、各務原市の方なんですけども、父が風呂で転倒し3ヶ月ほど車椅子での生活となりました。自宅は老人が住んでいるわけではないのでバリアフリーが一切なく階段の一つ動かすのが大変でした。家を建てるとき、ね、老人が住んでなくても段差は最小限にした方がいいなと思ったりしましたということなんですけど、まあバリアフリーとかっていう、
そうですね、うん、まあ、今でも普通に建てると比較的バリアフリー構造になっていってると思うんですよ、
はい、
で、まあ介護っていうのって関係ないって思ってる人すごく多いと思うんですけど、うん、介護こうやってある日突然やってくるんですよね、はい、転んだとか
転んだってことですよね、
はい、うん、でまあ、転んでどれぐらいだったのか入院したのか分かりませんけど、そんな長く入院するわけではないので、うん、1月後2月後っていうスパンで来るんですよね、はい、でそこで今から段差なくそうとか思っても家ぶっ壊すわけにもいきませんし、すごく短いスパンでの準備、うん、短いスパンでの次の展開に行くんで、やっぱりお家建てたりするときはそこ気をつけた方がいいと思うんですけど、段差だけではなくって幅であるとか、うん、例えばこの今回車椅子ですから、
はい、
車椅子が通るのにどれぐらいの幅がいるか、うん、車椅子だけの幅じゃないんですよ。そこで動かそうと思った時に手が入るので、はい、手の分の幅もいるんですよね、
うんうん、
だから手のこの甲の部分にたくさん傷作っちゃったりすることもあるので、下だけじゃないんですよバリアフリーって。
なるほど、
横にもある。
横にも
そうです、そうです。あと日本独特のやっぱり家の作り方っていうのもやっぱありますから、
うんうん、
床が高いとかね、
通気性求めて床が高い、
そうです、そうです、うんうん、だからそういったことがすごくあるので、
うん、
やっぱりそういうのは考えてできる範囲はしといた方が後々お金はかからないでしょうね。
なるほど、ありがとうございます。そして、最後この方は北区のひとみさんいきましょう。先日初めてこのコーナーを聞いてどうしても聞いてみたいことがありましてメッセージしました。高野さん、なぜ看護師になろうと思ったんですか。また看護師からの介護の経営者になぜなろうと思ったんでしょうか。
まず、
はい、
毎週聞こうかな
まずね、たまたまこの方が初めてだったんでちょっと興味持ったということなんですけど、
そうですね、まあ僕らの子供の頃の年代だったらキャンディーキャンディーですよね、
アニメのね。
そう、だまさか子供の頃に看護師になろうなんて、その頃看護婦ですけど、
はい、
思わないですよね、
うん、
その当時男が看護師になるなんてなかったですからね、
うんうんうんうん、
僕が准看の資格取ったのが愛知県で1000番目ぐらいですから、当然ないんですけど、うん、その時に男が看護師になれるっていう選択肢をたまたま学校の先輩が喋ってたんですね、
うんうん、
僕ほんの少しだけ高校行ったんですけど、その3年生の先輩が喋ってたのを聞いて、ああ男もなれるんだっていうのを聞いて、でたまたま僕ちょっと病気して入院したんですね、
はい、
で入院したことによって まあ、正直自分がこれから生きていこうと思ってた、まあ、夢見てこうああしようこうしようと思ってたプランがたまたまいろんなことがあって吹っ飛んでしまって、うん、こうやることがなくなってしまったんですよ、
はいはい、
でその病気したのをきっかけに、あ、じゃあ高校行ってないけど中卒でも准看なら取れるから准看取って看護師目指してみようかなと思ったのがきっかけですよね、はいはいはい、でそこからまあ生還取って資格取って、でまあ介護施設の経営者っていうのはなりたくなかったんだけど成り行きというか、はい、あの成り行きでなっちゃったっていう、あの病院で看護師やってる時って、はい、受け手なんですよ。介護施設から来るんで、救急とか救急外来とかで、うんうんうん、でそこで見てまあまあひどいなとか、本当なんか体も綺麗にしてないなっていう、まあ介護施設にはたくさん募る不満があったわけですよ、
はいはい、
でたまたまなんかの拍子にこう病院辞めて行った時にたまたま介護施設でちょっと働く機会があって、期間限定だったんですけど行ったんですね、
はい、
そして行ってみたら、あ、こっち側はこういう問題があるんだな今まで見えなかった部分が見えて、これは病院で受け手をするよりもこっち側から出す側を整えないと今の在宅のこれからの時代の介護と医療の両立はできないなと思って介護施設の方に来たんですよ。
なるほど。
で、まあ、そこから介護施設の施設長とかでこう頼まれて行ったりしてるんですけど、はい、経営者がね素人なんですよよう分かってないんです現場のこと、
はい、
まあ、その当時は建築関係の人が社長さんだったんですけど分かってないんですよ。だから現場でこういうものがいるとか予算とかあるじゃないですか、うんうんうん、って言っても理解してくれないんですよ。おむつも変えたことないようなやつが経営者ですから。
あれですか、本当に介護っていうのがビジネスとしてなんかこう、
そうですそうです、ビジネスにしちゃったんですよね。
あーはーはーはー、
昔のあの政権が介護はビジネスですみたいな、はいはいはいはい、でそこで参入してきたところがやっぱり建築とか土建とかそういう経営をするという人たちがこれは金儲けになると思って介護施設をボコボコ作っていったわけですよ。だからそこに介護をするとか医療するとかこう人を助けるっていう理念は多少気持ちの中ではあるんでしょうけど、僕らみたいな専門職じゃないんで口で言ってるだけなんですよ所詮は。
だから、ね、高齢化でこれから介護ビジネスが儲かるぞってことですよね。
そうですそうです。そこでやっぱりあの、まあ、現場のことを考えるとやっぱここを整えるべきだ、
うんうん、
社長はやっぱ現場を知らないのでやっぱそこのところはちゃんと勉強していただかなきゃ困るっていうことを言った時に、いやちゃんと介護はやってきたよと、うんうん、勉強してきたよって言って、え、行ったんですかって言ったら1週間なって、
研修にね、
どうかと思うこんやろうとか思ってそういうのがあまりにも多すぎてそういう経営者の下で働けなかったんですよ、
うんうんうんうん、
もう考え方が乖離してて。
そうですね、こっちはもう現場でどっちも見てきてるから、
はい、
う
ん、で全然今できてるかできてないかって言われたら全然できてないんですけど、あのやっぱりまともな介護施設を作りたいなと思ったら自分が経営者にならざるを得ないっていうのと、ずっとこう働いてきた中でついてきてくれてる職員たちがたくさんいたので、その子たちは僕が変わるたびに転職しなきゃいけないっていうのもどうかと思って、だったら自分で作ればそこがもう最終自分の最終地点としてここで骨うずめるってものを作れば安心して介護もできるし作りたいものも作れるなと思って、やりたくないけど経営者になったっていうとかですね。
すごい、なんかやっぱりでも現場見てるからこその不満から、じゃあ自分がやってるっていう。
そうですね、あの、うん、何か一つやるにしてもあの素人の人からの話で伺い立ててやれないっていうところにもう納得がいかなくて、でそれが金儲けであるんだったら金儲けであることは構わないんだけども、でもやっぱり提供すべきことをきちっと提供した上で金を儲けるっていうのが筋だと思うので、だからだったらもう自分でやった方がいいな、わけのわからんその素人にああでもないこうでもないってくだらんこと言われて、なんで俺が
いやでも、ね、あのいい話だな。さあ、このようにですね、介護についてわからないことがあればお答えしていきます。高橋さんに聞いてみたいことも OK です。オーバージップ FM ウェブサイトエントリーからツイッターでの参加もお待ちしています。ぜひハッシュタグサタゴをつけてご参加ください。メッセージを採用させていただいた方には1000円分のクオカードをプレゼントです。高橋さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もお願いします。
よろしくお願いします。
以上ヘルパーステーションでした。
H&N ホールディングスヘルパーステーション。